ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その1。ダイエットに失敗する人は慌ただしい時期に始める。ダイエットに成功する人は落ち着いた時期に始める。ダイエットをしたい。そう思った瞬間から早速行動に移したいところですが、焦りは禁物です。ダイエットはいつでも始められますが、だからこそ要注意。ダイエットの難易度は始める時期で大幅に変わります。ダイエットといえば多くの人が方法に注目しますが、開始時期も重要なポイントです。ダイエットに失敗する人は慌ただしい時期に始めます。例えば繁忙期や年末年始です。バタバタ慌ただしい時期は残業や休日出勤が増え、ストレスも多くなりがちです。その他、入学、卒業、引っ越し、入社、転職、結婚などのタイミングも避けた方がいいでしょう。人生のステージが変わる時期も慌ただしい日々になりがちです。生活のパターンやリズムが変わり、慣れない生活によるストレスを受けるでしょう。ダイエットをしたくても生活が安定していないとなかなか調子がつかめません。ダイエットを成功させるには運動や食事制限が必要なので、ある程度のストレスがかかります。わざわざストレスの多い時期にダイエットを始めるのは失敗しに行くようなもの。どんな人にも我慢の限界があります。ストレスの多い時期にダイエットを始めると思い通りにいかないことが増え、挫折しやすくなるのです。ダイエットに成功する人は落ち着いた時期にダイエットを始めます。例えば、閑散期や長期休暇です。心と時間に余裕があることが大切です。落ち着いた時期にダイエットを始めれば、運動や食事制限に取り組みやすくなるでしょう。ダイエットによるストレスも落ち着いた時期なら耐えやすくなります。少々予定外のトラブルが発生しても、時間に余裕があれば修正や改善が可能です。落ち着いた時期にダイエットを始めれば成功率を上げることができます。ダイエットを始めるなら落ち着いた時期を選ぶ。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その2。ダイエットに失敗する人は短期間で急に痩せようとする。ダイエットに成功する人は長期間でゆっくり痩せようとする。ダイエットに失敗する人は短期間で急に痩せようとします。1ヶ月で3キロ痩せる。3ヶ月で10キロ痩せる。1週間で1キロずつ痩せる。どれも立派な目標ですが、あまりに無謀です。不可能ではありませんが、難易度の高い目標なので、挫折する可能性が高くなります。無理な食事制限をしなければいけません。我慢が大きくなり、ストレスも増えます。学業や仕事など、日常生活に支障が出る可能性が高い。何より急な体重低下によって健康に悪影響が出る可能性もあるでしょう。痩せることができても健康を損ねては意味がありません。忘れがちな危険はリバウンドです。ダイエットの達成後、解放感が爆発して食に走るとすぐ体重が戻ってしまうでしょう。以前より体重が増えてしまう場合も少なくありません。短期間で痩せようとするのは失敗をしに行くようなものなのです。脂肪を 1kg 減らすには 7000kcal を消費する必要があります。普通に生活を送りながら 7000kcal を消費するには時間がかかるため、ダイエット計画も長期で考えるのが適切です。ダイエットに成功する人は長期間でゆっくり痩せようとします。短期間で急に痩せるのではなく、数ヶ月かけて少しずつ痩せていきます。時間をかけてゆっくり痩せるなら食事制限も緩くて済みます。日常生活にわずかな工夫を加えるだけで済むので、我慢もストレスも少なくなります。たまにはダイエットを一時中断させるのもいいでしょう。 ダイエットを休む期間を作ればスムーズに気力を取り戻せ、気持ちよくダイエットを再開できます。結果として成功率も高くなるのです。ダイエット計画は短期ではなく長期で立てる。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その3。ダイエットに失敗する人はできるだけ痩せようとしか考えていない。ダイエットに成功する人は期限と目標数値が明確。ダイエットに失敗する人は期限や目標が不明確です。いつか痩せたい。とりあえずできるだけ痩せたい。夏くらいまでに少し痩せていたいかな。いつか、できるだけ、少し、など曖昧な言葉が目立ちます。痩せたい気持ちはあっても、いつまでにどれだけ痩せたいか、という期限と目標数値が決まっていません。期限や目標数値があると、プレッシャーが出て窮屈になるので設定していません。確かに、期限や目標数値がなくても、ダイエットに成功できる可能性はあります。余計なプレッシャーを感じたくないと思って、のんびりダイエットをする人もいるでしょう。しかし、実際のところ、期限や目標数値がないままダイエットを成功させるのは難しいでしょう。元来、人は怠けやすい生き物です。期限や目標数値が曖昧では、すぐ気持ちが緩みます。現実味も切迫感も乏しくなり、なかなかやる気が出ない。いつの間にかダイエットの計画が消えてなくなっているのです。ダイエットを本気で成功させたいなら、期限と目標数値の設定が欠かせません。ダイエットに成功する人は、期限と目標数値が明確です。いつまでにどのくらい痩せるのか、という点が具体的です。今年中に5キロ減量する。8月31日までに体重50キロまで痩せる。夏休みが終わるまでにウエストをマイナス5センチ。あくまで現実的な期限と目標数値を立てています。たとえ達成できる自信がなくても、まず期限と目標数値を決めることが大切です。いつまでにどのくらい痩せるのかという目標が明確になっていると気持ちが引き締まります。人ははっきり数字として見えると強く意識しやすくなります。ゴールを明確にすることで必要な努力や残り時間が分かり、モチベーションが高まります。ゴールまでの具体的なアプローチを考えやすくなります。ダイエットを成功させようとする意気込みが強くなるのです。期限と目標数値を明確に決める。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その4。ダイエットに失敗する人は痩せる決意が弱い。ダイエットに成功する人は痩せる決意が強い。ダイエットの成功には決意が必要です。痩せるための生活は大なり小なり苦痛が伴います。食欲に勝たなければいけません。誘惑を振り切らなければいけません。ストレスに耐えなければいけません。自分に鞭を打ち、運動と食事制限を貫かなければいけません。痩せる決意を固め、正しい行いを心がけることで、ダイエットを成功に導けます。ただし、痩せる決意だけでは不十分です。大切なのは、決意の強さ。決意の強弱によって、ダイエットの成否も左右されます。ダイエットに失敗する人は、痩せる決意が弱い。できれば痩せたい。痩せるといいな。できるだけ頑張ろう。痩せる気持ちはあるものの決意が弱い。十分な自信がないので弱気の心が決意にも現れています。決意が弱いとダイエットが難航します。心から本気になっていないと誘惑に負けやすくなる。辛いことがあった時諦めも早くなる。ストレスに押しつぶされやすくなる。決意が弱いと、ダイエットを始めてもすぐ挫折するのです。 ダイエットに成功する人は痩せる決意が強い。必ず痩せる。成功して当然。何が何でも成功させる。強い言葉で言い切っています。決意の一言は生きることが大切です。強い決意があるからこそ、心に火がつき、ダイエットをやり遂げるモチベーションも高くなります。決意が強ければ、強いほど誘惑にも強くなります。本当に、決意が強ければ、すでにダイエットの半分は成功したようなものです。あとは、決意に従って行動するだけなのです。ダイエットを成功させる決意を強く持つ。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その後、ダイエットに失敗する人はダイエット中であることを内緒にする。ダイエットに成功する人は公表と宣言をする。ダイエット中であることを内緒にするか公表するか。人によって好みが分かれるところですが、ダイエットの成功に影響するポイントです。ダイエットに失敗する人は、ダイエット中であることを内緒にします。自分のことだから、わざわざ他人に言う必要はない。ダイエットしていることを他人に言うのは恥ずかしい。もし、公表して失敗すると、馬鹿にされそう。不安や心配があるので、周りには内緒で始めます。もちろん、ダイエットは、プライベートなこと。黙ったままでも全く問題ありません。しかし自分を追い詰めるものがありません。黙っていて楽だということは諦めるのも楽ということです。周りから応援されることがありません。周りから気遣われることもない。期待に応える楽しみもありません。辛くなったらやめてしまおう。甘える心が出てダイエットに失敗しやすくなるのです。ダイエットに成功する人はダイエット中であることを公表します。きちんと公表すれば周りの人が意識してくれるでしょう。食事の誘いを断っても事情を理解してもらいやすくなります。そして必ずダイエットを成功させると宣言します。成功を宣言したからには、達成した姿を見せなければいけません。宣言によって、適度なプレッシャーが加わり、期待に応えようと頑張れます。何が何でも成功させなければならない、という気持ちになります。本気なら、自分で逃げ道を塞ぐことも必要です。自分を追い込みやすくなるので、成功する確率も高くなるのです。ダイエットの成功を宣言する。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その6。ダイエットに失敗する人は、たまにしか体重計に乗らない。ダイエットに成功する人は、毎日体重計に乗る。ダイエットに最も必要な道具。それは体重計です。体重を知るには体重計がないと話になりません。体重計によっては体重のほか体脂肪、筋肉量、基礎代謝、BMI など細かい項目が計測できるタイプもあります。より性能の高い体重計があれば自分の正確な状態がわかりモチベーションを維持しやすくなるでしょう。ただし体重計があるだけで安心するのはまだ早い。体重計は乗れば良いわけではありません。大切なのは乗る頻度。体重計に乗るだけで痩せるわけではありませんが、乗る頻度は間接的にダイエットに影響するポイントです。ダイエットに失敗する人はたまにしか体重計に乗りません。家に体重計がありません。家に体重計があったとしても、毎日体重計に乗らず気が向いた時に乗る程度。たまにしか体重計に乗らないため、ダイエットを始めても、きちんと体重の変化が確認できません。体重の変化を実感する機会がなければ、モチベーションは下がるでしょう。 順調に痩せているのか、なかなか痩せることができていないのか、わかりません。いつの間にかダイエットの計画が消えてしまっているのです。ダイエットに成功する人は毎日体重計に乗ります。体重計がなければ体重計を買います。毎日決まったタイミングで体重計に乗り、体重を確認します。体重計に乗る行為とはいわば結果発表。自分の体重が数字ではっきりわかります。減っていれば素直に喜べます。増えていれば注意喚起を促せます。毎日体重計に乗れば体重の増減を実感しやすいので、ダイエットのモチベーションを維持しやすくなります。毎日体重計に乗るだけでダイエットが成功に近づくのです。毎日体重計に乗る。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その7。ダイエットに失敗する人は記録をつけない。ダイエットに成功する人は必ず毎日記録をつける。ダイエットに失敗する人は記録をつける習慣がありません。記録をつけるのが面倒くさい。結果さえ出せば十分。毎日体重計に乗っているからそれでわかる。確かに記録をつけるのは手間暇がかかります。記録をつけなくても本人がやる気になって努力さえあればダイエットは可能です。あくまで重要なのは脂肪を燃焼させること。記録作業が直接痩せることに関係するわけではありませんが、間接的に関係します。記録をつけないと日ごとの細かい変化がわかりません。1週間や1ヶ月でどのくらい減ったのかわかりません。何より記録をつけないと日々の変化が感じられず、怠けやすくなります。ダイエットを成功に導くには、記録の習慣が重要です。ダイエットに成功する人は、毎日、記録をつける習慣があります。毎日、決まったタイミングで体重計に乗り、結果を紙に記録します。確かに、記録は少し、手間ですが、本気で成功させたいので、本人は面倒だとは思っていません。1日1回だけの1分もかからない単純作業ですが、ダイエットを成功に導く効果は絶大です。いわばダイエット日記。毎日記録をつけることで日々の体重の変化が目に見えてわかるようになります。自分を客観視するためにも記録は有効です。数字は正直です。正しく努力ができていれば、きちんと数字に現れます。だんだん痩せていく様子が数字でわかると嬉しい気持ちになり、ダイエットへのモチベーションが強くなります。逆にうっかり食べ過ぎた時もきちんと数字で現れます。体重が増えていれば怠けがちになっている、次から気をつけようと反省を促せます。記録の習慣はプラスに働くことはあってもマイナスに働くことはありません。記録は手間ですが本当に小さなもの。記録の手間を嫌がるようではダイエットの成功はありません。本気でダイエットを成功させたいなら記録をつけるのは当然の心がけです。毎日記録をつける習慣をつける。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その8。ダイエットに失敗する人は痩せられない自分を想像している。ダイエットに成功する人はスリムになった自分を想像している。ダイエットの成功には想像力が役立ちます。想像力をうまく活用すればダイエットの近道になります。ダイエットに成功する人も失敗する人も想像力を働かせています。では、どこに違いがあるのかというと、思い浮かべている光景です。ダイエットに失敗する人は、痩せられない自分を想像しています。頑張って運動をしている割に、腰回りが引き締まらない。空腹に耐えきれず、お菓子をどか食いしている。過度のダイエットで、やつれてしまった。 リバウンドをして以前より太ってしまった。ダイエットに失敗して落ち込んでいる。痩せられず苦しんでいる自分を想像しています。結局のところダイエットに失敗している様子です。痩せられない様子を想像しているとだんだん不快感が強くなり、モチベーションも下がってきます。焦りや不安が出てきて余計なストレスに苦しみます。努力しても無駄ではないか。途中で挫折するかもしれない。やはり不可能なダイエットなのだろうか。まだ失敗していないにもかかわらず失敗したかのような錯覚を起こしてしまう。痩せられない自分を想像しているとネガティブな気持ちになり、本当に痩せにくくなるのです。ダイエットに成功する人はスリムになった自分を想像しています。食事制限が順調に進み、スムーズに痩せることができた。楽しみながら運動をしてスリムになった。栄養バランスと十分な睡眠によって肌がきれいになった。きつかったズボンが簡単に履けるようになった。スリムになって周りから褒められている。スリムになった自分を思い浮かべると、まだ成功していなくてもポジティブな感情がこみ上げてきます。やる気や元気がみなぎり、ダイエットを乗り越える意気込みが強くなる。いずれ想像したことが現実になるのです。痩せられない自分ではなく、スリムになった自分を想像する。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その9。ダイエットに失敗する人は、食べないで痩せようとする。ダイエットに成功する人は、食べながら痩せようとする。ダイエットの基本は2つしかありません。1、運動。2、食事制限。どちらも大切であり、ダイエットには必要不可欠。特に即効性があるのは食事制限です。ダイエットといえば、まず食事制限を思い浮かべる人も多いでしょう。食べなかった分だけカロリーが抑えられ、脂肪が燃焼されます。食事制限の程度によっては、短期間で痩せることも可能です。ただし、食事制限は程度が大切です。ダイエットに失敗する人は、食べないで痩せようとします。食事制限が大切なので、とにかく食べないことを心がけます。1日3食から2食にする。時々断食の日を作る。確かに食事の回数を減らせば摂取カロリーも大幅に減るので、減量効果も大きくなるでしょう。しかし、食べないで痩せようとするのは危険です。空腹による我慢があまりに大変でストレスも溜まりがちになります。摂取カロリーが少ないので力が出なくなったり、頭が回らなかったりなど、日常生活にも支障が出るでしょう。また食事の回数を減らすと体質も変わってしまいます。極端にカロリーを制限すると、その過酷な環境に体が順応しようとカロリーを消費する力が衰え、太りやすい体質に変わります。せっかくダイエットに成功しても油断するとリバウンドによって元に戻ります。場合によっては以前より太ってしまうこともあるのです。まさにダイエットの悲劇。これでは何のためにダイエットを頑張ったのかわかりません。一方、ダイエットに成功する人は食べながら痩せようとします。きちんと1日3食食べます。断食の日も作りません。食べる量は大幅に減らさず、少し減らす程度。また食事内容を変えることで摂取カロリーを制限しようとします。例えば炭水化物中心の食事からタンパク質中心の食事に変える。ご飯の量はお茶碗1杯からお茶碗半分にする。パン中心の食事からご飯中心の食事に変える。食べながら痩せようとするので、体質を変えないで済みます。きちんと食べつつ食事内容を変えたり、食事量を少し減らしたりするので、無理なく続けやすくなります。 カロリーの少ない食事に変更することで、じわじわ痩せようとします。ダイエットの方法が健全なので、成功しやすくなるのです。食べながら痩せようとする。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その10。ダイエットに失敗する人はあまり噛まずに早食いする。ダイエットに成功する人はよく噛んでゆっくり食べる。太っている人には食べ方に2つの傾向があります。 1. 噛む回数が少ない。 2. 食べるのが早い。本人は癖になっていて無自覚という場合があるため、改めて意識する必要があります。この2つの食べ方を改善することで、ダイエットの成功に近づけます。ダイエットに失敗する人はあまり噛まずに早食いします。食べるときは書き込むように食事を口に流し込みます。一口につき20回未満しか噛みません。満腹感を得るには食事の量が大切と思っています。あまり噛まないで食べているので、なかなか満腹感が得られません。満腹感を得る頃にはすでに食べ過ぎの状態になっているのです。ダイエットに成功する人はよく噛んでゆっくり食べます。満腹感を得るには噛む回数が大切と思っています。一口につき20回以上噛むことを心がけています。たとえ消化がいいものでも、できるだけ20回以上は噛むことを心がけます。よく噛んで食べると食べるスピードがゆっくりになります。顎をよく動かすことで脳の満腹中枢を刺激でき、満腹感が得られやすくなります。よく噛んでゆっくり食べることで、食べ過ぎる前に食事を抑制できます。食事の量が少なくても十分な満腹感が得られます。よく噛むと唾液もたっぷり出るので消化も良くなります。よく噛んでゆっくり食べる。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その11。ダイエットに失敗する人は朝食べないで夜食べる。ダイエットに成功する人は夜食べないで朝食べる。一日の食事量は同じでも配分を変えるだけで痩せやすくなります。人の一日の活動量は一定ではありません。一般的に日中と夜中とでは活動量が違います。日中は体や頭をよく使うのでカロリー消費が多くなります。夕方以降から活動量が減り、カロリー消費も穏やかになります。睡眠中はじっとしているのでカロリー消費が最も少なくなります。ダイエットを考えるなら、食事量は一日の活動量に合わせて調整するのが得策です。このポイントをダイエットに活かしているかどうかが大切です。ダイエットに失敗する人は朝食べないで夜食べます。朝食は完全に食べません。食べるとしても少量で済ませます。朝は食欲がないので安易な気持ちで朝食を抜いたり減らしたりしがちです。そのため午前中は空腹のまま過ごすことになり、生産性の低い時間が過ぎます。力が入らないことに気づきながらも、ダイエットなので仕方ないと自分に言い聞かせます。ところが夜になると、日中から続く空腹の我慢が限界に近づき、気持ちが緩みます。朝食を我慢したから夕食は食べても大丈夫だよねと油断して、しっかり食べてしまいます。夜は睡眠で体を動かさないため、あまりカロリーを消費しません。カロリーの消費が少ない時間帯にたくさん食べるため、炭水化物が脂肪に変わりやすくなります。食事量の配分が間違っているので、ダイエットが失敗しやすくなるのです。ダイエットに成功する人はきちんと活動量に応じて食事量を調整します。基本的に夜食べないで朝食べます。朝食をしっかり食べても太りません。 日中は頭も体もしっかり動かすので、たくさん食べてカロリーを摂取しても効率よく消費されます。しっかり朝食を食べたおかげで、日中はアクティブに活動でき、生産的な時間を送れます。一方、夜は食事量を少なめにします。完全に食べないわけではなく、朝食、昼食より量を減らす程度。睡眠中はほとんど体を動かしません。夜の少ない活動量に合わせて夜の食事量を減らします。食事量の配分が正しいのでダイエットが成功するのです。一日の活動量に合わせて朝は食事量を増やして夜の食事量は減らす。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その12。ダイエットに失敗する人は栄養バランスを無視して痩せようとする。ダイエットに成功する人は栄養バランスを考えながら痩せようとする。健康維持に大切なのは栄養バランスです。栄養が不足したり偏ったりすると体に良くありません。栄養バランスが整ってこそ体の正常な機能が保たれます。この考え方はダイエットにおいても同じです。ダイエットでは食事制限に注意が向く一方、栄養バランスへの意識が弱くなりがちです。カロリーを減らしても栄養が不足したり偏ったりすると健康に良くありません。ダイエットの際は栄養バランスへの注意喚起が必要です。ダイエットに失敗する人は栄養バランスを無視して痩せようとします。栄養なんてどうでもいい、痩せることができればいいと考えています。これはよくありません。カロリーを減らしても栄養が不足したり偏ったりすると体によくありません。こうした人が夢中になりやすいのは一食品だけを食べるタイプのダイエットです。豆腐だけを食べる豆腐ダイエット、野菜だけを食べる野菜ダイエット、リンゴだけを食べるリンゴダイエット、どれも痩せるには効果的ですが、健康的に痩せられるかというと疑問です。食事が一食品だけではカロリーは制限できても栄養バランスが偏ります。極端に栄養が偏り不健康な状態を招きます。痩せることができたとしても健康を損ねては、事実上ダイエットは失敗です。ダイエットに成功する人は栄養バランスを考えながら痩せようとします。食事制限をしても栄養バランスだけは気にします。タンパク質、ビタミン、ミネラルなど栄養バランスを保ちます。栄養の中でも特に重要なのがタンパク質。タンパク質は体を作る材料であり最重要の栄養素です。私たちの体は 60% は水分ですが、 20% はタンパク質からできています。タンパク質だけは1日の必要摂取量を心がけます。例えば、体重 50kg の人が必要とするタンパク質は 50g です。タンパク質をはじめ栄養バランスの取れた食事制限を心がけるからこそ健康的に痩せられます。食事制限をしても栄養バランスだけは心がける。タンパク質だけは1日の必要摂取量を心がける。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その13。ダイエットに失敗する人は健康知識が乏しい。ダイエットに成功する人は健康知識が豊富。ダイエットを成功させるには運動や食事制限が大切です。では、運動や食事制限を正しく行うために何か必要かというと、健康知識です。例えば、栄養バランスの取れた食事を心がけたくても、栄養の知識がなければ正しく判断できません。筋トレが大切だと分かっていても、鍛え方や必要な運動量が分からなければ、見当違いになるでしょう。知識がないと、正しいことを間違いと思い込んだり、間違ったことを正しいと思い込んだりすることもあります。 健康知識があってこそ、運動や食事内容の良し悪しが判断できるようになります。専属のトレーナーに頼るのもいいですが、健康に関する知識は一生役立ちます。長期で考えると、まず自分がしっかり身につけるのが得策です。ダイエットに失敗する人は、健康知識が不足しています。もともと勉強が嫌いです。ダイエットに関心はあっても、健康や栄養に関する知識には無関心。健康知識が不足していると、ダイエットにつまずくことが増えてしまいます。栄養素の働きがわからない。必要な栄養素が間違っていた。一日に必要な栄養素の摂取量がわからない。筋肉の鍛え方が間違っていた。食事の栄養バランスを整えているつもりでもできていなかった。健康的と思っていた方法が実は効果がなかったり逆効果だったりすることも珍しくありません。知識がないと苦労が増えます。ダイエットで間違ったりつまずいたりすることが増え失敗しやすくなるのです。ダイエットを成功させるには前提として健康知識が必要です。面倒であっても自分のためと思いしっかり学んでおく必要があります。ダイエットに成功する人は健康知識が豊富です。ダイエットに関する知識は書籍や雑誌などを通して勉強しています。三大栄養素、ビタミン、ミネラルの種類や効能。一日に必要な栄養素の摂取量。筋肉の種類や鍛え方。有酸素運動の種類。有酸素運動で消費されるカロリーの計算方法。基礎代謝、体脂肪、BMI などの専門用語の知識。健康知識があれば栄養バランスの取れた食事も正しく判断できます。健康知識があればあるほどダイエットでの健康管理も正しくできるようになります。知識はダイエットの強力な武器です。なくて困ることはあっても、あって困ることはありません。ダイエットでの間違いを減らし、正しい行動ができるようになります。健康知識を学んでおく。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その14。ダイエットに失敗する人は、ダイエット食品に油断して、食べ過ぎる。ダイエットに成功する人は、ダイエット食品を賢く利用する。巷には、痩せたい人向けの食品が販売されています。いわゆる、ダイエット食品です。例えば、カロリーを抑えた食材、糖分がゼロのお菓子、カロリーハーフのソフトドリンク。糖質や脂質の吸収を抑えるサプリメントも登場しています。ダイエット食品は一昔前にはなかった食品です。科学技術の発達によって生まれた新しい食材と言えるでしょう。もちろん利用するのはいいですが、必ず痩せられると思い込むのは注意です。ダイエットの成功を促すとは限りません。利用法を誤れば、かえって失敗を促すこともあるため、油断は禁物です。ダイエットに失敗する人は、ダイエット食品に油断して食べ過ぎます。カロリーが少ないなら、たくさん食べても大丈夫。糖質や脂質の吸収が抑えられるなら、どんなに食べても問題ないよね。お腹いっぱい食べても痩せる。ダイエット食品に安心しきって、つい大量に食べてしまう。これがよくありません。いくらカロリーを抑えたダイエット食品でも、たくさん食べるとカロリーを取りすぎてしまいます。ダイエット食品に頼りすぎたせいで太ってしまったという事例も少なくありません。カロリーゼロの食品なら大丈夫と思われがちですが、安心とは言い切れません。カロリーゼロの食品はお腹は膨れても血糖値は変わらないため空腹感は改善しません。むしろ空腹感が強調されやすいデメリットがあります。適度に利用する程度ならいいですが、宗教を信仰するかのように依存するのは避けるのが賢明です。 ダイエットに成功する人はダイエット食品を賢く利用します。ダイエット食品を食事のメインにすることはありません。あくまでサブとして賢く活用します。主食は普通の食事を食べつつ、小腹が空いた時など適度にダイエット食品を利用する程度です。接待や人付き合いで飲み会に参加しなければいけない時にはダイエット用のサプリメントを利用します。あくまで適度の利用を心がけているので、ダイエット食品の効果を活かせます。ダイエット食品は油断して食べ過ぎず、あくまでサブとして賢く利用する。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その15。ダイエットに失敗する人はヘルシーな食品に油断する。ダイエットに成功する人はヘルシーな食品こそ注意する。ヘルシーな食品はダイエットの隠れた敵。こう聞けば多くの人がまさかと思うでしょう。実際のところ、ダイエットに失敗する人はヘルシーな食品に油断する傾向があります。世の中にはヘルシーと呼ばれる食品があります。例えばサンドイッチやコールスローです。たっぷり野菜が使われているので、ビタミンやミネラルが豊富で体に良さそうな印象を持つでしょう。しかしヘルシーだからとはいえ、ダイエットに有効とは限りません。サンドイッチは肉や野菜が含まれていて栄養に優れていますが、チーズやマヨネーズなど高カロリーな食材が使われています。コールスローも大量のキャベツが使われていますが、ドレッシングやマヨネーズが使われているため意外と高カロリーです。こうした落とし穴に気づいているかどうかはダイエットの成否に影響します。ダイエットに失敗する人はヘルシーな食品で油断します。ヘルシーなものはカロリーも控えめ。ヘルシーなものをたくさん食べれば健康にも良い。ヘルシーなものならどんなに食べても大丈夫。ヘルシーという響きがあるので安心と思い込み、つい食べ過ぎてしまう。その結果、カロリーを取り過ぎてしまい、なかなか痩せられません。本人はヘルシーな食品を食べているのになぜ痩せないのだろうと悩みます。場合によっては痩せるどころか太ることもあります。ヘルシーな食品はダイエットにも有効という思い込みがあると思わぬカロリー摂取につながるのです。ダイエットに成功する人はヘルシーな食品こそ注意します。ヘルシーな食品はダイエットの隠れた敵であることを知っています。ヘルシーな食品はダイエットにも有効という思い込みは捨てます。ヘルシーという言葉や印象に踊らされません。野菜炒めも野菜がつくからダイエットに有効とは限らない。かぼちゃサラダやマカロニサラダもサラダがつくからダイエットに有効とは限らない。あくまで注目するのはカロリーと栄養バランスです。ヘルシーな食品に注意する人がダイエットの成功を勝ち取るのです。ヘルシーな食品に注意する。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その16。ダイエットに失敗する人は誘惑を我慢しようとする。ダイエットに成功する人は誘惑を回避しようとする。食への誘惑を我慢するか回避するか、それが問題です。結論から言えば、どちらも大切であり必要です。ただし、それぞれ公平に心がけるのではなく、比重の置き方に差があります。ダイエットに失敗する人は誘惑を我慢しようとします。料理番組で食欲が出てきても我慢する。コンビニでアイスクリームが欲しくなっても買うのを我慢する。デパートのお菓子コーナーでお菓子を買いたくなっても我慢する。買い置きしているお菓子を見ても我慢する。自宅の冷蔵庫にある食材を見ても我慢する。楽しそうな飲み会に誘われても出席を我慢する。もちろん誘惑を我慢するのは素晴らしいこと。 食の誘惑によって食欲が湧いても意志の力で振り払います。誘惑を振り切ればダイエットは成功しますが、実際はなかなか大変です。我慢には強い精神力が必要です。確実に我慢できるとは限りません。精神力が弱っているときは欲求が抑えきれず誘惑に負けることもあるでしょう。何より我慢はストレスになります。我慢をするたびにストレスがたまります。ある程度ストレスがたまればイライラに変わります。我慢には限界がある。誘惑を我慢で乗り越えようとするといつか限界に達してダイエットに失敗しやすくなるのです。我慢による対処は一つの方法ですが、誰でも簡単にできる方法ではないため注意が必要です。我慢よりもっと効果的な誘惑の振り切り方があります。それが回避です。ダイエットに成功する人は誘惑を我慢ではなく回避しようとします。そもそも誘惑があるような場所や機会を回避します。料理番組を見ない。コンビニには立ち寄らない。デパートではお菓子コーナーに近づかない。お菓子を買い置きしない。自宅の冷蔵庫に食材を入れすぎない。意味のない飲み会に出席しない。誘惑がありそうな機会や場所を回避します。そもそも誘惑を回避すれば誘惑に惑わされることがありません。精神力が弱くても誘惑を回避すれば誘惑に負けることもなくなるのです。誘惑は我慢するより回避するようにする。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その17。ダイエットに失敗する人は用事もないのにコンビニに立ち寄る。ダイエットに成功する人は用事がない限りコンビニに行かない。ダイエット中の最も強い誘惑は食べ物でしょう。空腹の時は食べ物がいつも以上に美味しそうに見え食欲が刺激されます。では日常生活の中で最も食欲を刺激する場所はどこか。コンビニです。狭い空間に達したような食べ物がずらりと並んでいるコンビニはまさに食のワンダーランド。コンビニに行けばおにぎりやお弁当からお菓子やアイスクリームまで日常の食べ物がほぼすべて揃っています。これほど食欲を刺激される場所はありません。ダイエット中の最大の敵と言ってもいいでしょう。そんなコンビニとの付き合い方はダイエットの成否に関係します。ダイエットに失敗する人は用事もないのにコンビニに立ち寄ります。買いたいものはありませんが、コンビニは明るくて居心地がいいのでつい安易な気持ちで立ち寄ります。ちょっと立ち寄るだけ、ほんの少し立ち読みするだけ、ちょっと水を買うだけ、この油断が命取りです。コンビニに入った瞬間、美味しそうな食べ物が視界に入り、食欲を刺激されます。もはや、手ぶらで出るのが難しくなり、つい、買って、食べてしまうのです。ダイエットしている人にとって、コンビニは、禁断の場所。用事もなく、コンビニに立ち寄ると、ダイエットの失敗を招くのです。ダイエットに成功する人は、基本的にコンビニに立ち寄りません。コンビニに立ち寄るのは必要な用事がある時だけ。立ち寄った時もできるだけ最短時間、最短行動で済ませます。コンビニに立ち寄る回数が少なくなれば食欲に負けるリスクも低くなります。用事がない限りコンビニに行かない。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その18。ダイエットに失敗する人は、つい、間食を食べてしまう。ダイエットに成功する人は、わずかな間食でも、食べない。食事は、1日3食が基本です。1日3回の食事のほか、もう一つ誘惑があります。間食です。 昼食や夕食を終えた数時間後は小腹が空きやすくなります。お腹が鳴って苦しくなる。そんな時少しだけと思って間食をしたくなります。1個の飴玉、1枚のクッキー、1粒のチョコレート、どれも可愛い顔をした悪魔。うっかり手が伸びそうですが、ここはダイエットの成否を分ける場面です。ダイエットに失敗する人はうっかり間食を食べてしまいます。少しだけなら大丈夫だろう、一口くらいなら食べてもいいだろう、今日だけは特別。気持ちが緩んで間食を一口食べてしまう。これがよくありません。一度でも間食を食べると小腹が空いたら間食を食べてもいいという例外を作ってしまいます。今日だけは特別と思って翌日もまた今日だけは特別と思ってしまう。一度例外を作るとルールを守る意識が弱くなり、二度も三度も繰り返します。しかもだんだん間食の量が増えていく。気づけば毎日が釣り間食を食べることが日課となり、ダイエットの計画が破綻するのです。だからこそ可愛い顔をした悪魔です。間食という甘いに誘惑に振り回されないことです。ダイエットに成功する人は少量の間食でも食べません。たとえ一口であっても間食は食べない。たった一度の間食がダイエット計画全体に悪影響を及ぼすことを知っています。ダイエット中は例外を作らないことが大切です。ダイエットを成功させると決めたら、目標を達成するまでは心を鬼にすることが必要です。最初は間食がなくて苦しみますが、慣れてくればだんだん食べないのが当然になります。少し空腹くらいがちょうどいいと思えるようになるのです。少量の間食でも食べない。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い、その19。ダイエットに失敗する人は食べることばかり考えている。ダイエットに成功する人は食べる以外のことを考えている。ダイエットに失敗する人は食べることばかり考えています。食事制限をしているとその反動でいつもより食べることを考えてしまいがちです。時間があれば食べたい食べたいと考えている。無意識のうちにごちそうを食べている様子を思い浮かべてしまう。他人が食事をしているところをじっと見つめてしまう。雑誌を読んでいると料理のページを見つけ頭から離れなくなる。ダイエット、ダイエットと思えば思うほど食べるものを考えてしまいがちです。食べることは人の三大欲求の一つ。人の自然な欲求なので、つい考えてしまうのは仕方ありません。お腹が空けば食欲が湧くのは自然なことです。しかし、食べることばかり考えても何も解決しません。意識が食に向いていると、空腹感も強調され、ますます食欲が出てきます。ストレスがたまり、ある時限界に達して食べてしまうのです。ダイエットに成功する人は食べる以外のことを考えています。食べたい気持ちを忘れるくらい別のことに集中しています。例えば仕事です。仕事に集中している間は食べることを忘れます。スポーツに集中している間も食べることを忘れられるでしょう。趣味に熱中している間も空腹を感じにくくなります。食べる以外のことに熱中するのがダイエットの近道です。周りが見えなくなるほど夢中になれる時間があると、ダイエットは楽になります。何かに熱中して、食べる以外のことを考えるようにする。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その20。ダイエットに失敗する人は有酸素運動や筋トレが欠けている。ダイエットに成功する人は有酸素運動と筋トレの両方をしている。ダイエットには運動が欠かせません。 ただ、運動をすればいいわけではなく、大切なのは運動の種類です。ダイエットに有効な運動は2種類あります。有酸素運動と筋トレです。ダイエットに有効な運動。1、有酸素運動。有酸素運動とは酸素を取り入れながら行う運動のことです。例えば、ウォーキング、ジョギング、ランニング、エアロビクス、サイクリングです。有酸素運動は多くのカロリーを消費するため、体力や持久力を養うのに効果的です。2、筋トレ。筋トレは無酸素運動の一つです。無酸素運動とは酸素を取り入れる時間がないほどの短時間にエネルギーを消費する運動のことです。筋トレによって筋肉量を増やすことで基礎代謝を上げ脂肪燃焼を促す効果があります。ダイエットに失敗する人は有酸素運動や筋トレが欠けています。片方だけでもダイエットは可能ですが効率が悪くなります。ダイエットを効率よく行うなら有酸素運動と筋トレの両方を心がけるのが理想的です。両方を心がけることでダイエットの実現が加速します。もっとも良くないのは完全に運動を避けてしまうことです。全く運動をしないで食事制限だけでダイエットをするのは危険です。脂肪だけでなく筋肉量も減って基礎代謝力が落ちます。痩せることができても太りやすい体質になります。ダイエットに成功する人は有酸素運動も筋トレもしています。有酸素運動でたっぷりカロリーを消費しながら体力と持久力を養います。筋トレで筋肉量を増やしながら基礎代謝を上げ太りにくい体を作ります。筋肉がつく分だけ体重も増えますが心配はありません。体重が増えるデメリットより基礎代謝を上がるメリットの方が大きいため総合的に考えるとダイエットに効果的です。また、鍛えて筋肉が増えると体が大きく見えそうですが、ここにも誤解があります。適度な筋トレなら筋肉がつくことで体が引き締まり、むしろ体のシルエットが美しくなります。有酸素運動と筋トレの両方を心がけたとき、運動によるダイエット効果が最大限に発揮されるのです。有酸素運動と筋トレの両方を心がける。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その21。ダイエットに失敗する人は筋肉を減らそうとする。ダイエットに成功する人は筋肉は減らさず脂肪を減らそうとする。体が細くなることを痩せると言います。痩せたからには何かが減っています。何かが減ったから痩せるわけですが、何を減らしたかが大切です。体が痩せるとき、大きく分けて2つのパターンがあります。1、脂肪が減って痩せる。2、筋肉が減って痩せる。その他、汗、排尿、排便によって体重が減る場合もありますが、本来の痩せる意味とは異なるため、ここでは除外します。どちらの痩せ方をするのがいいか。理想的な痩せ方は脂肪が減ることです。余分な脂肪を取り除いてこそ、ダイエットの成功と言えます。しかし、多くの人が脂肪が減る痩せ方と筋肉が減る痩せ方を混在しています。同じ痩せ方でもそれぞれは意味が異なるので区別する必要があります。ダイエットに失敗する人は筋肉を減らそうとします。筋肉を減らすのは簡単です。運動を避ければいいだけだからです。体を動かさなければ筋肉も減って痩せられます。現代社会は運動を避ける便利な道具がたくさんあります。エレベーター、エスカレーターを最大限に活用する。わずかな移動も車を使う。 定期的な運動習慣もなし、できるだけ運動を避ければ筋肉量が減って痩せられます。しかし筋肉量を減らす痩せ方は誤ったダイエットです。筋力が落ちると体力や持久力も落ちてしまい、日常生活に支障をきたすでしょう。何より筋肉量が減ると基礎代謝が落ちます。脂肪燃焼させる力が弱くなるため太りやすく痩せにくい体質になります。筋肉量が減って痩せた場合、ダイエットの成功とは言えません。見かけはスリムだとしても実質的には失敗なのです。ダイエットに成功する人は筋肉は減らさず脂肪を減らそうとします。むしろ積極的に筋肉は増やそうとします。できるだけエレベーター、エスカレーターは控え、階段を使う。短い距離なら歩いて移動する。有酸素運動と筋トレで体を鍛える。しっかり運動をしているので、体力や持久力もつき、一定の筋肉量を保っています。筋肉量が増えると、基礎代謝が増えるため、痩せやすい体質になります。脂肪は邪魔になっても筋肉は邪魔になりません。筋肉は減らさず脂肪を減らしてこそダイエットの成功と呼べるのです。ダイエットでは筋肉は減らさず脂肪を減らすようにする。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い、その20に、ダイエットに失敗する人は普段の生活とは別に運動する機会を作る。ダイエットに成功する人は普段の生活に運動する機会を取り入れる。ダイエットに失敗する人は普段の生活とは別に運動する機会を作ります。例えばスポーツジムへの入会です。わざわざ高い会費を払ってスポーツジムへ行き、トレーニングマシンで運動します。もちろんスポーツジムは運動を効率よくできる素晴らしい場所です。大きなプールやエクササイズルームもあって便利な場所です。スポーツジムに仲間たちがいれば楽しく運動もできるでしょう。運動を愛する人たちから刺激を受け、モチベーションも高まるはずです。しかしスポーツジムに入会してもうまく習慣になるとは限りません。スポーツジムまで行くという行為はなかなか手間暇がかかります。普段の生活とは別に運動する機会を作っているため意識をしないと忘れがちです。面倒で手間暇がかかると人間はサボりがちになります。特に仕事が忙しいとなかなか時間を作れず思うように通えないでしょう。だんだんスポーツジムに通う頻度が少なくなる。いつの間にかほとんど通わなくなっているのです。ダイエットに成功する人は普段の生活に運動する機会を取り入れます。例えば仕事の帰り、降りる人駅手前で下車して家までは歩いて帰ります。大股で早歩きをすれば立派なウォーキングになります。またエレベーターやエスカレーターを使わず階段を使うのも良い方法です。小さな心がけですが、毎日コツコツ続ければ良い運動習慣になるでしょう。知恵を働かせれば他にも小さな工夫が見つかります。歩くときつま先立ちをしてみる。買い物のときは自転車や車を使わず歩いていく。寝る前は筋トレを日課にする。ペットボトルをダンベルの代わりにする。普段の生活の中に運動する機会を作れば習慣を少し変えるだけなので手間が小さくて済みます。最初は少し面倒に思えても毎日繰り返していればだんだん当たり前の習慣になります。普段の生活に運動する機会を取り入れることでダイエットも成功しやすくなるのです。運動する機会は普段の生活とは別に作るより普段の生活に取り入れる。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い、その23。ダイエットに失敗する人は夜更かしをする。ダイエットに成功する人は早めに寝る。 夜更かしとダイエットには関係があります。実のところ、夜更かしはダイエットの大敵です。ダイエットに失敗する人は夜更かしをする傾向があります。夜遅くまで起きるのが習慣になっていて、寝るのは日付が変わった後。安易な理由で夜更かしをしがちです。夜の雰囲気が好き。夜の方が集中しやすい。寝るとその日が終わってしまう。少しでも一日を長く感じたい。もちろん都合があって夜更かしをしなければいけない時もありますが、ダイエットにはよくありません。夕食を食べてから夜遅くまで起きていればいるほど空腹を感じやすくなります。しかも夜は思考力や精神力が弱っている時間帯です。空腹感に耐える力が弱っているので、遅くまで起きていればいるほど間食の誘惑を振り切るのが難しくなります。ダイエットを成し遂げようとする気持ちが強い人でも夜更かしをすると決意が弱まり油断しやすくなります。夜更かしを避けることがダイエットの失敗を避けることにもつながるのです。ダイエットに成功する人は夜更かしを避け早めに寝ます。夜更かしはダイエットに良くないことを知っているので油断しません。お腹が空く前に寝てしまえば空腹感と戦う必要がなくなります。夜更かしをしなければいけない時もありますが、少しでも減らす努力をします。人付き合いで夜に宴会や懇親会があれば、できるだけ早めに切り上げるようにします。二次会があっても、きちんと断ります。早めに寝るので、睡眠時間も十分確保でき、朝の目覚めもすっきりします。できるだけ夜更かしは避け、夜は早めに寝る。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その24。ダイエットに失敗する人は痩せすぎて貧相になる。ダイエットに成功する人は痩せて健康的になる。ダイエットの落とし穴。それは痩せすぎです。痩せると痩せすぎは似て非なるもの。痩せるのは良くても、痩せすぎは良くありません。痩せることに過剰な信仰があると、現実を見失い、ダイエットの限度を超えてしまうことがあります。ダイエットに失敗する人は、とにかく、痩せれば、痩せるほど良い、と思い込んでいます。過度の食事制限を繰り返し、痩せることに没頭します。自分にとって、適正な体重を把握していません。把握していたとしても無視して、とにかく少しでも痩せようとします。その結果どうなるか。貧相になるのです。顔がげっそり痩せこけている。顔色が悪く表情も暗い。骨が浮き出るほど手足が細い。肌は荒れて艶もない。体全体から幸せが薄い雰囲気が出ている。見ていられないほど貧相な姿になっているのです。痩せても貧相になってはダイエットが失敗です。健康のために始めたダイエットが以前より不健康な結果に終わるのです。ダイエットはあくまで適度の範囲が大切です。健康的な外見になるよう痩せることが本当の意味での成功です。ダイエットに成功する人は、きちんとダイエットの適度を見極めています。闇雲に痩せようとはしません。きちんと健康を意識した適度の範囲で心がけます。BMI は普通体重の範囲です。有酸素運動と筋トレをしながらダイエットをしているので、筋肉量を保っています。きちんと1日3食食べているので、心も体も元気です。栄養バランスのある食事なので肌も髪もツヤもいい。健康的に痩せてこそ周りから生き生きしているね、スリムになったねと言われるようになります。以前よりモテるようにもなるのです。貧相に見えるほど痩せすぎるのは避ける。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その25。 ダイエットに失敗する人は、痩せれば痩せるほど良いと考えている。ダイエットに成功する人は、痩せすぎは良くないと考えている。ダイエットでは適度が大切です。もちろん太りすぎているなら標準体重まで痩せることは美容にも健康にも有効です。余計な脂肪は外見が悪くなるだけでなく動脈硬化、高血糖、心筋梗塞など様々な病を引き起こす原因になります。肥満体型なら積極的にダイエットを心がけるのが得策です。一方、すでに標準体型ならダイエットの取り組み方には注意が必要です。ダイエットに失敗する人は、痩せれば痩せるほど良いと考えています。痩せれば痩せるほど魅力的になる。健康になる。モテるようになる。ダイエットに誤解があり、少しでも痩せようとあらゆる手段を尽くします。どれだけ痩せても満足せず、ダイエットを続けます。これは非常に危険です。痩せすぎは美容にも健康にも良くありません。骨と皮だけになった姿は貧相に見え痛々しいでしょう。食事制限も完全に食べないのは良くありません。過度のダイエットは拒食症に発展する可能性があります。最悪の場合、栄養失調で命に関わることもあります。悪者と思われがちな脂肪は三大栄養素の一つでもあります。健康維持にはある程度の脂肪も必要です。際限なく痩せようとすると、かえって美容と健康を損ねてしまうため注意が必要です。ダイエットに成功する人は痩せすぎは良くないと考えています。闇雲に痩せるのではなく、あくまで BMI の普通体重の範囲を守りながら痩せようとします。多少脂肪があったとしても気にせず健康に必要と考えます。美容と健康が維持できるダイエットこそ成功です。痩せれば痩せるほど良いという考えは捨てて、痩せすぎは良くないと考える。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その26。ダイエットに失敗する人は人からの注意を無視する。ダイエットに成功する人は厳しい注意ほど熱心に聞く。ダイエットを始めるとだんだん自分を客観視しにくくなります。ダイエット中はいつも以上に自分を見つめる状態になります。自分に集中していると主観的になれても客観的になりにくい。痩せたいという願いが強ければ強いほどわずかな脂肪すら大きく感じられます。痩せ細った自分さえ見慣れてくると普通に見えてきます。時には十分スリムなのに太っているように見えるから不思議です。自分から見た自分が正しいとは限りません。自分で自分を見ると感情や先入観が真実を曲げ自分を正しく見られなくなることがあります。そこで大切なのが人からの注意です。人から注意された言葉に注目すれば自分の客観的な様子を確認しやすくなります。特に厳しい注意ほど耳を覆いたくなりますが真実である可能性が高いため誠実に受け止めることが大切です。ダイエットに失敗する人は人の注意を無視します。痩せすぎだよと言われてもそんなことないと否定します。もうダイエットはやめた方がいいと忠告されてもとんでもない。もっと痩せた方がいいと否定します。軽く聞き流し真面目に取り合わない。他人に自分の何がわかるのかと言わんばかりの雑な対応です。そのため限度を超えたダイエットになりすぎることがあります。人の注意を無視して自分の理想を追い求めます。理想に向かっているつもりですが、実際は破滅の道に突き進んでいるのです。ダイエットに成功する人は、他人の厳しい注意ほど熱心に聞きます。親からそれ以上痩せない方がいい、と注意されたら否定したい気持ちをこらえ、自分を見つめます。改めて自分を見ると、確かに親の言う通り、十分スリムだと気づくことがあります。 友人からもう少し太った方がいいと指摘された時も言い返したい気持ちを我慢します。鏡で冷静に自分を見ると痩せるより太った方がいいと気づくこともあります。人の注意を素直に受け止めると見失っていた客観性を取り戻せます。誤ったダイエットを防ぎやすくなるのです。人からの注意は否定せず真面目に受け止める。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その27。ダイエットに失敗する人は一人で頑張っていつの間にか挫折する。ダイエットに成功する人は仲間と頑張って励まし合う。一人でダイエットを頑張ると失敗しやすくなる場合があります。もちろん一人で始めるのが悪いわけではありません。基本的にダイエットは一人でするもの。痩せるのは自分ですから、頑張るのも自分です。一人でダイエットする方が楽という人もいるでしょう。しかし、一人が楽だということは、諦めるのも楽ということです。一人で頑張ると、気持ちを分かち合う仲間がいないので、孤独感が強くなります。ダイエットとの戦いに、孤独との戦いも加わるため、不安やストレスが倍増します。孤独感に悩みながら、いつの間にかダイエットに挫折しているのです。一人で行動するのが向いている人もいるため一概には言えませんが、もともと孤独に弱い自覚がある人は注意が必要です。ダイエットに成功する人は仲間と頑張ります。同じダイエットをする人を募って一緒にダイエットを始めます。もし身近に仲間がいなければインターネット上で探します。広大なインターネットの世界なら簡単にダイエットの仲間を見つけられるでしょう。自分一人なら孤独の戦いですが、仲間がいると力や勇気が湧いて頑張りやすくなります。仲間がいれば心強いもの。毎回お互いの成果を発表し合えば適度な刺激になるでしょう。褒められたいから頑張るという気持ちも時には大切です。悩んだ時は相談相手にもなるでしょう。くじけそうになった時は励まし合ってやる気をもらうこともあるでしょう。もともと精神力が弱くて挫折しやすい人でも仲間がいれば実現の可能性が見えてくるはずです。仲間とダイエットを頑張って励まし合う。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その28。ダイエットに失敗する人は食べ過ぎた時自己嫌悪で落ち込むだけ。ダイエットに成功する人は余分に運動を増やしてゼロにする。ダイエット中うっかり食べ過ぎることがあります。人間も完璧ではありません。食べ過ぎはいけないと分かっていても油断して食べ過ぎることがあります。感触が悪いと分かっていても魔が差して食べてしまうことがあります。あるいは人付き合いの都合上出席しなければいけない宴会や懇親会もあるでしょう。特に取引先との接待など直接仕事に関係することは断る方が難しいはずです。うっかり食べ過ぎるのは人間ですから仕方ありません。大切なのは食べ過ぎた後の行動です。ダイエットに失敗する人は食べ過ぎた時自己嫌悪で落ち込みます。また食べてしまった。自分が情けない。自分は本当に心の弱い人間だ。失態を犯した自分を責めて自己嫌悪になり落ち込みます。普通なら落ち込んでもしばらく時間が経てば回復しますが、ダイエット中の落ち込みは回復しにくい傾向があります。空腹感のせいでなかなか元気が出ず落ち込みから回復しにくいのです。空腹でフラフラになっている上、自己嫌悪で自分を攻撃してストレスの限界に達します。途中で嫌になってダイエットに挫折するのです。ダイエットに成功する人は余分に運動を増やしてゼロにします。100キロカロリーを余分に食べてしまえば100キロカロリー分を運動で消費します。 ウォーキングやジョギングならおよそ 1.5km の距離を走る運動です。きちんと運動量を増やして解決するなら、余計な罪悪感や自己嫌悪に悩む必要がなくなります。健康的な解決法なのでデメリットもありません。食べ過ぎた時、落ち込むだけで終わらせず、余分に運動を増やしてゼロにする。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その29。ダイエットに失敗する人は、達成後のプランがない。ダイエットに成功する人は、達成後に叶えたい夢がある。ダイエットの基本的な目的は、痩せること。太りすぎているなら、標準体重まで減量した方が、美容にも健康にも有効です。肥満の改善は、早ければ早いほどいい。症状が出てからでは、手遅れになる場合もあるため、早めの解決を心がけるのが得策です。ただし、ダイエットだけが最終目的ではつまらない。ダイエットの成功は、ダイエットだけが目的なのか、それ以上の何かがあるのかで変わります。ダイエットに失敗する人は、達成後のプランがありません。ダイエットだけが目的になっています。痩せた、体重が減った、スリムになった、というだけで終わりです。もちろん、ダイエットだけの目的もいいですが、強力なモチベーションに欠けます。本気でダイエットを達成させたいなら、もっと強烈な目的を持った方がいい。それが、ダイエットを達成した後の夢です。痩せると、新しい自分に生まれ変われます。痩せることができたからこそ、叶えられる夢を持つことが大切です。ダイエットに成功する人は、達成後に叶えたい夢があります。ダイエットに成功したら、好きな人に告白したい。一回りスリムな洋服を着て、思い切りおしゃれを楽しみたい。水着を着て、海で思い出を作りたい。写真館で綺麗な写真を撮りたい。フルマラソンに挑戦したい。夢を作ると、ダイエットの達成があくまで一つの目標になります。ダイエットの達成後の夢は、ダイエットより強いモチベーションを生みます。夢を作ると、それが強力な磁石になり、引き寄せられます。ダイエットの本当の目的が定まることで、心が引き締まり、達成したい気持ちが強くなる。尊い夢に引き寄せられ、体から無限の力が湧いてくるのです。ダイエットだけと目的にするのではなく、ダイエットをした後の夢を目的にする。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その30。ダイエットに失敗する人は、頑張って、達成しようとする。ダイエットに成功する人は、楽しみながら、達成しようとする。ダイエットに失敗する人は、頑張って、達成しようとします。運動が面倒だけど、頑張る。食事制限が辛いけど、頑張る。ダイエットに必要な勉強がだるいけど、頑張る。気合を入れ、やる気と、根性でダイエットを乗り越えようとします。もちろん、頑張る姿勢は素晴らしいこと。自分に鞭を打ち、歯を食いしばりながら、努力する。怠ける姿勢に比べれば、はるかに立派でしょう。しかし、頑張りに応じてストレスも大きくなりがちです。頑張っていると、悲しくて痛ましい雰囲気も出やすくなります。頑張ることには、限界があります。ダイエットは、長期戦が基本です。最初は、大丈夫ですが、ダイエット期間が長くなればなるほど、頑張り続けるのが苦しくなります。ストレスに耐えることはできても、耐えてばかりでは辛くなります。気力、体力、精神力の消耗が延々と続くと、いつかは心が折れるのです。ダイエットに成功する人は、楽しみながら達成しようとします。運動を義務とは思いません。ワクワク楽しみながら運動します。食事制限を不幸とは考えていません。空腹を快感と思いながら食事制限をします。 ダイエットに必要な勉強も面倒とは思いません。新しい知識による学びや発見にワクワクしながら勉強します。楽しむ気持ちがあるとストレスに強くなります。むしろストレスが快感として心地よく感じるようになります。楽しむ気持ちがあれば、ダイエットが長期戦になっても乗り越えられます。ダイエットを楽しむ気持ちこそ、ダイエットを成功させる最大のコツなのです。ダイエットという行為を頑張るのではなく、楽しむ。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。まとめ。その1。ダイエットを始めるなら落ち着いた時期を選ぶ。その2。ダイエット計画は短期ではなく長期で立てる。その3。期限と目標数値を明確に決める。その4。ダイエットを成功させる決意を強く持つ。その5。ダイエットの成功を宣言する。その6。毎日体重計に乗る。その7。毎日記録をつける習慣をつける。その8。痩せられない自分ではなくスリムになった自分を想像する。その9。食べながら痩せようとする。その10。よく噛んでゆっくり食べる。その11。一日の活動量に合わせて朝は食事量を増やして夜の食事量は減らす。その12。食事制限をしても栄養バランスだけは心がける。タンパク質だけは一日の必要摂取量を心がける。その13。健康知識を学んでおく。その14。ダイエット食品は油断して食べ過ぎず、あくまでサブとして賢く利用する。その15。ヘルシーな食品に注意する。その16。誘惑は我慢するより回避するようにする。その17。用事がない限りコンビニに行かない。その18。少量の間食でも食べない。その19。何かに熱中して食べる以外のことを考えるようにする。その20。有酸素運動と筋トレの両方を心がける。その21。ダイエットでは筋肉は減らさず脂肪を減らすようにする。その22。運動する機会は普段の生活とは別に作るより普段の生活に取り入れる。その23。できるだけ夜更かしは避け、夜は早めに寝る。その24。貧相に見えるほど痩せすぎるのは避ける。その25。痩せれば痩せるほど良いという考えは捨てて、痩せすぎは良くないと考える。その26。人からの注意は否定せず真面目に受け止める。その27。仲間とダイエットを頑張って励まし合う。その28。食べ過ぎた時、落ち込むだけで終わらせず、余分に運動を増やしてゼロにする。その29。ダイエットだけと目的にするのではなく、ダイエットをした後の夢を目的にする。その30。ダイエットという行為を頑張るのではなく、楽しむ。